父と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。私ども久しぶりなんですけれども、まあ今後の見立てとしてはですね、さすがに毎日スタイフに収録するということはね、体力的にも心理的にもすごく辛いものがありますしね、冷静のヒーローも困憊してしまいますから、どうしたものかと考えていたんですけれども、まあ、できる時にやるっていう感じで、ラフにね、不定期更新ということで、不定期収録ということでやっていきたいと思います。前回に引き続いて、水曜日ということになるのでね、週の半ばぐらい用事がなければやっていきたいかなというふうにね、思っております。では本日の、聖書箇所は、マタイの福音書の11章の28節から30節ということになります。では、本文をお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。このように書いてありますけれども、マタイの福音書の11章の28節から30節っていうのは、私もその一言一句暗記しているわけではありませんけれどもね、暗記が苦手なので、暗記をする努力をしていません。賜物ではないというかね、能力にないと思っていますんでね、人の名前を覚えたりとかね、いろいろな過去の出来事を覚えたりするっていうことは苦手分野の一つなんですけどね、私が、一番勉強したかなって思うのは高校生のね、大学受験の時ですね。高校 2,3 年の時にね、それがピークでね、その後は、なんていうかな、本は読んでいたり学んだりはしていたけれども、自分のね、好きなことを学んでいたっていう意味では、ちょっとね、高校生がピークっていうのは悲しい話ですけれども、キリスト者は全員、キリストから弟子とね、言われておりましてね、この弟子という言葉はね、学ぶもの、キリストの弟子といった場合はキリストから学ぶもの、学び続けるもの、という意味になります。マティティスという言葉ですね。ですから、世のねお勉強と違いましてですね、あるいは国家試験のね、勉強、受験勉強とも違いまして、キリストから、学ぶことがなければ、何を学んでも何を学んでもね、所詮処世術に過ぎなくなってしまうっていうことはね、処世術自体が、習得できている人とね、全然できていない人とね、その中間ぐらいの人と、処世術に関しては任しておけっていうようなね、すごい人もいると思うんですけども、それは人それぞれでね、能力の違いかなっていう気はするんですけどもね、簡単な本を読めば処世術みたいなのはね、コミュニケーションとかで、負担をとかね、余計な重荷を、背負ってしまっちゃいがちな人はですね、そういう、技法論的なね、本を読むと、こうすればいいのかな、ああすればいいのかなっていうふうにね、思うことができると思うじゃないですか。実際はできないんですよね。なんでかっていうと、読み進めていくうちにね、それを実践に移すことはできたとしてもね、自分の良心の呵責が、良心がね、許さないんですよね。これはもう上辺だけでこうね、コミュニケーションしてるだけじゃないか、それだけでうまくいったとしても、僕が、相手と接して腹を割って話すような、理想的なイメージとは違う人間関係が形成されてしまってる。そういう意味で処世術と言われるわけですよね。 だから私もものすごくこうその異性に対して恋愛ベターというかね、思いを伝えることとか、どういうふうに接すればいいのかっていうのは全くからきし、わからない人間だったんですね。今でもそうだと思ってるんですけれども、でもとやっぱりその学生時代とかね、社会人の初期とか20代の時とかもっとひどくて、なんか有名なね、知識人のね、その文化人とか知識人が書いたね、恋愛論とかね、古典だったらスタンダールの、知ってます、スタンダールってね、赤と黒っていう小説書いた人ですけどね、スタンダールのね、恋愛論なんかをね、読んでね、エッツに入ってね、まあこうすればいいのかああすればいいのかっていうのがまあ分かったつもりになってですね、まあある女の子をデートに誘った愚かな闇歴史があるんですけどね、まあ黒歴史があるんですけど、まあ見事に振られてしまいました。どういうことかというと、やっぱりね、心の根同士でね、こう触れ合って信頼関係がキリストの愛でね結ばれていかなければ、まあね、なかなかこう恋愛の成就っていうのはね、テクニックとか知識では、難しい世界なんだなというふうに思います。さて、そのような重荷をね、抱えている私たち、まあ、人間関係のことを先ほど言いましたね、恋愛関係のことも言いました、異性関係ですね、他にもね、まあいろいろとね、病気だとかね、経済的な、困窮だとか、あるいはまあ、そうですね、まあ諸々の問題ね、一人一人が叫びとして持ってるわけですね。私の僕の何が分かるというのかっていう叫びをね、これはもうお互い同士でね言っちゃいけない言葉なんですよね。不可侵条約なわけでね、どんなに軽々しいと思われるようなね存在の相手を見つけたとしてもね、言いたいのは分かるんでね、俺の気持ちが分かって何が分かるというんだ、俺の何が分かるんだろうというのか、私の何が分かるのよとね、言いたくなる気持ちは分かるんですけど、それ言っちゃおしめえよっていうことで、ね、友達失うね、まあ一歩寸前かね、その瞬間をね自ら招き寄せているっていうことですね。で、なんでそういうふうになるかっていうと、他の人たちも他の人たちが感じるままに、辛い思いをしてるわけですよね、自分自身なりね。それをどうやってかごまかしながら、まあ、生きている、それをね、お前なんかに俺の気持ちが分かるかって言ってしまうとですね、他の人はですね、俺はこんなにその言葉を言いたいのを我慢して頑張って生きてるのに、そして笑えないのに時だって相手の人々の前手前ね、笑わなきゃいけない仕事についている、いつも笑顔で行けなければいけないけれども、部屋に入った時の自分自身の気持ち、はお前こそ知ってるのかっていうふうにね、やっぱりこう言いたくなる気持ちがあるんですよね。でもそれ言っちゃうね、言われた、まあ、気持ち、俺のことなんて分かるのかって言われてしまって、それに反論しちゃうと、逆にね、反論した人も同じ土俵に立っちゃってね、愚か者になるってことが分かるから、普通の良識を持っている人たちっていうのは反論しないんですよ。あ、この人はわがまま言ってるなって、だったらもう不平不満言いながらね、誰も友達を作らないでやればいいじゃんみたいなね、まあ一見その冷たく思いますけれども、それほど私たちはこの世に生まれてですね、生まれ落ちてですね、楽な人生をね送れるっていうわけじゃない、つまり余裕がないんですよね、相手にかまけてる余裕がないんですよね。だからみんなが、そういうことを言いたいんだけど言えないっていう状況、まあ、こういう不条理な状況がありましてね、この罪、人間が罪を犯して以来ですね、この罪まみれになってしまったこのね、横島な世界の中では、人間というのはそうやってもがくしかないし、相手に頼ろうとしても相手の方が倒れてしまう、まあ自分自身が相手の役に立ちたいというふうに、 何らかのね良い行いを しようとしても、助けなんていらないって言って手をね、ほどけさせられてね、あの余計なお世話扱いされるっていうこともしばしばあるわけですよね。だから本当に人と人との距離っていうものは、近い時もあれば遠い時もあればちょうどいい時もあるしね、まあ、あの衝突したり対立したりする時があるわけです。つまり私たちの心の中にはいつだって戦いがある、うん、自分自身と自分自身の対立というものもございます。でも自分自身の中にそういった戦いがあるから結局のところ周囲に対して、圧力が、生じてしまったり、しないでもいいような戦いをね、恨みを買ってしてしまうって。で、なんで恨みを買うかっていうと自分自身を本当の意味で愛してないから、自分自身を本当の意味で、大丈夫だよっていうふうに言えてないから。じゃあどうやって言えるかというと、キリストの愛にすがっていくしかない、キリストを信じるしかないわけなんですけどね。今回はこのマタイの福音書11章28節か30節で私たちが、本当に負わされている重りだとか、まあ、あるいは、そういったものをですね、あの戦いとかですよとかをですね、どうやったらこうそこからね、あの安息に入っていくことができるのかということをね見ていきたいと思うんですね。ただしですね、まあ、この箇所は結構な、説教者にの説教によってですねたびたび語られ、ているわけですよね。というか語られない方がおかしい箇所でありましてですね、それぐらいキリスト者とか教会にとってみればものすごく有名な箇所なわけですよね。まあ、キリスト者の成長という意味でもあの説教者がこの箇所を選ぶ時もありますし、またあの未信者の獲得っていう意味でもね、伝道集会でこの箇所を選んでですね、あるいはその教会の看板にですね、もし建物の教会であればですね、こういう聖句をねつけるとか、まあ、あるいは家々の教会だったら部屋の中で、まあ、そういう木製のね板とかにね、あの聖句11章28から30節書いたものをねかけとくとかね、まあ、そういうのいろいろあります。まあで、まあここからですね、しかしながらですね、あのなおまだ語り尽くすことができないのが神の言葉たるゆえんでありましてね、私もここから何回かあの説教させていただいたことがあるんですけれども、今回また別の角度でね、話していきたいと思います。ここでキリストは、私たちが安息を受けるよう、招いてくださってるわけですね。でキリストは私たちのことをどのように見て安息を受けるよう招いておられるかというとね、まあ、もちろん羊飼いのいないあの羊の群れのように憐れまれた、そのようなお気持ちでですね私たちのことを見られているんですけどね、まあ、このマタイの福音書の文脈からすると疲れ果て重荷を負ってる私たちが安息を受けるように、招いてくださっている、まあ、こう読むことができるわけですよね。ヘブル書の4章の16節、ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、まあ、疲れ果てて重荷を負っているから、もうキリストのもとへ行けない、もう休むしかない、ね、肉体疲労のために睡眠を取るしかないとか、まあ、いろいろありますよね、まあ、あるいはその冷静至上主義になっちゃってね、もう眠気があろうがなかろうがね、もう反徹でね、あるいは徹夜でね、まあ、祈り続けて聖書を音読し続けてね、やってやろうじゃないかみたいな日々を送っている方々も、知っています。まあ私自身もそういう経験あるんですけれども、そういうことをしてもですね、肉体的にちょっと過労になってしまったり精神的霊的にですね、バーンアウトしたりとかですね、燃え尽きてしまったりするのでね、余計疲れ果てて重荷を負っている状況から、 がんじがらめになるということは自明の理なんです。ですから私たちは神の憐れみを受けてね、恵みをいただいて、助けるために恵みの御座に近づこうではないか、大胆にってね。疲れれば疲れるほどキリストのもとへ行くわけですよね。キリストのもとへ行ったら 何が起きるのかっていうのはあの後で言いますけれども、とにかく恵みの御座、キリストのという恵みの御座に臆することなく、ね、這いながらでもいいから疲れ果てて重に負ってるからね、張って張って、大胆に恵みの御座にね、何の良心の呵責もなく近づこうではないかっていうふうに励ましてるんですね。で、なんでそんなことができるのかってね、いう一つのヒントとしてですね、第2期まで放送されたね、リゼロっていうアニメがね、リゼロから始まる異世界生活っていうね、主人公のスバルと、ヒロインのね、エミリアが、そしてまた、ヒロインの2番手としてね、双子のメイドのうちの一人のね、レムっていう人がね、女の子が物語をね、展開させていくわけですけれどもね、ですよね、そのスバルの一つの能力として、その主人公のスバルの一つの能力として、その、イフルートっていうね、死ぬたびにセーブポイントで、初期化されるわけですね、物語がね。でそのセーブルートを越えていくとまた別のセーブルートに行って、物語が少しずつ少しずつね、昔流行ったゲームブックっていうのがあるんですけどね、選択制になっていてね、この選択をする A という選択をするんだったら、戦うんだったら何十何ページ、ね、話し合うっていうんだったらね何ページ、逃げるっていうんだったらね何ページやっていうふうにね、これゲームブック方式のやつを映像化、小説化したものを映像化したもの、だと私は認識してるんですけどね、うまい具合に作り込まれた作品だと思います。でこのリゼロの一つのエピソードの中でですね、敵と対峙したスバルが捕らえられてしまうんですね。でその捕らえられたスバルが、慕ってるですね、レムという女の子が助けに来るわけです。でもその敵によって殺されてしまうと、だけども、スバルはもう鉄の鎖で縛られていてね、壁からね、その女の子のもとに、レムのもとに行くことができないでね、暴れるわけですけどもね、死んだと思われてたそのレムがね、瀕死の重傷ながらね、もうスバルの元に行ってね、でスバルが、そのレムの、体を持ち抱えてね、引っ張ることができたと、それでね、会話をね、最後の会話をなすことができたんですけど、悲劇に終わって、またセーブポイントに戻るっていうようなね、トラウマ級のシーンがあるんですけれども、その時にですね、同じことだなっていうふうに思うんですね。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。疲れてるから休憩所に行きましょう、休みどころに行っておまんじゅうでもお茶でも飲みましょう、そういうことじゃないんですよね。人生に疲弊しきったから休みましょう、ね、疲れたから休む、休み終えたからまた頑張って、そして疲れたからって、ね、そういう労働者的な考え方ではないんですよね。もっと頑張るみたいなね、これは単なる疲労と回復のね、禁言っていうようなことを言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくて、誰から憐れみを受けるんですか、誰から恵みをいただくんですか、そして恵みの御座についておられる方は誰なんですか。キリストご自身なんですよね、キリストと私たちの関係はどうやって結ばれてるかっていうと、まずは第一に信頼関係で結ばれてるわけですよ。私たちはキリストが、 憐れみを与えてくださ憐れみでくださるお方であり、恵みを与えてくださるある方であるということを信頼しています、信じております。そしてキリストの恵みの御座に近づいた暁にはね、本当にその恵みを満喫することができるようにね、恵みに満たされることができるように、キリストは私たち瀕死の重症にあるような私たちをね抱きかかえてね、お言葉をね、かけてくださることができる、まあ、これを救いを受けたものの、さらにこう救われ続けていくっていうねプロセスなわけですよね。じゃあなぜね、その信頼してるから今行くわけですけどもね、なぜじゃあ、信頼するっていうことだけは分かるけども、行く力っていうのが出てくる。どこから出てくる、まあ、もちろん信頼から出てくるんですけども、信頼、あの人のことを信頼してるけれども、あの人のところに行こうという、エンジンはどこにあるのか、ね、レムがその慕ってるスバルの元へね行く、まあ、スバルのことを信頼してるからっていうのはね当然あるんです。それを前提にした上で、瀕死、もう本当にもうね、スバルの元に行った時にレムは死んでしまうんですけれども、その直前まで這いつくばって這いつくばって、まあ、こうスバルの元へ行こうとしたレムの、中に、まあ、スバルに対する信頼は当然あるとして、そこまでスバルの元へ行こうとした、ことはですね、まあ、敵がね、くしくも言ってるわけですけどもね、愛なわけではありません、うん、スバルに対する愛があるから、信頼している以上に、信頼に加えてですね、愛があるから命がけで、その人のもとへ行くことができる。私たちとキリストとの関係も同じなんですね。キリストのことを信頼している。しかしこの世の人生でどんなにボロボロになって、どんなに命が削られようとも、愛が、神の愛を受けてキリストとつながっているのであるならば、死ぬ気でキリストのもとに大胆に行っていく、うん、敵からどんなにあざけられようが、人々からどんなにね、もうボロボロじゃないか、諦めろやっていうふうに言われようが、まあアニメの世界ですからね、スバルはね、アニメの世界であったとしても、そのスバルでさえもね、そこにたどり着くことのできなかったレムをね引っ張ってね自分のところにね抱きしめてくれたわけなんですから、キリストも、恵みの御座に、座ってるキリストもね、瀕死の重症でね、匍匐前進していたとしてもですね、ボロボロであったとしてもですね、キリストの元に来る私たち一人一人はですね、一人として拒まれるお方ではないわけですよね。旧約聖書のね、シダ書の中にも、まあ、続編ですけれども、次のように書いてあります。シダ書の51章の23節飛んでですね、26節から27節新共同訳で読ませていただきますが、私のそばに来なさい、無学な者たちを、学者で時を過ごしなさい、首輝きの下にお前の首を置き魂に教訓を教え込め、知恵はすぐ身近にある、目を開いてみよう、わずかな努力で私が多くの安らぎを見出したことをとね、まあすごく似たようなことがマタイのね福音書の11章の後半と似たようなことが書かれております。ここで3つのことが書かれてるんですね。まあ一つは神に対する賛美であります。まあこれは51章ね、全体を見ればわかるんですけどね、神に対する賛美が書かれている。でその次に秘められた神秘への言及がありますね。知恵ですよね、秘められた神秘への言及。マタイの福音書もそうですね、これらのことをね知恵ある者に、明らかにしたのではなくて、幼の子に明らかにした主を、父を称えますって賛美から始まってますね。まあ知恵書もそうです。そして秘められた神秘への言及、隠された奥義を明らかにしたってイエス様はおっしゃってる。知恵書では知恵が書いてますよ。そして、なんて書いてますか、シダ書では私のそばに来なさい、でマタイの福音書では、私の元に来なさいって、うん、 そういうふうに呼びかけが、ね、続くわけですね。神に対する賛美、秘められた神秘への言及、私のもとに来なさい、私のそばに来なさい、まあ、こういう呼びかけに続いて、どうなるか、安息が呼びかけに応えたものに約束されているということですね。さて、28節1節ずつ見てみましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと。で、従来はですね、まあ結構何回も何回も私たちの教会の方向性っていうものをね、聖書の読み方っていうものを、マスターさせるため、マスターするために、私も復習の意味を込めて、何度も何度もこの重荷っていうところにね焦点を当てて、まあそのフォルティオンっていうね、自分にしか追うことができない重荷、いうことに焦点を当ててね、読んで、解説していったわけでありますけれども、ここではですね、ちょっとまた別の切り口で いきたいんですよね。読んでいきたいわけです。冒頭のですね、この疲れた人っていうのとね、重荷を負ってる人っていうのが対峙されて、まあ並んでいるわけですね。対峙されてるっていうかね、並列されているわけです。で、この疲れた人っていうのは、現在分詞なんですけれども、コピオという言葉ですね、疲れ果てるとかね、弱り果てる人っていうね、疲れ果てた人とか弱り果てた人というね、意味であります。で、この意味合いとしてはですね、文法的には、まあ、意味合いとしては弱り果てた人、ね、疲れたっていうよりももうね、疲れ切っちゃった人とかね、弱り果てた人っていうふうに意味でがコピオですね。で、このコピオというのは、まあ、能動的な、能動体なんですね。まあ、要するにね、受動体と能動体ってね、あるじゃないですか。能動的な意味なわけですね。つまり、どういうことかというと、自分で力を尽くして、労苦した人々が、その労苦に疲れ果てて、疲労困憊になっている様子が伺われるわけですね。これが疲れた人。積極的に己で働いて、バタン球してしまって、そういう人にキリストを呼びかけている。で、その次の重荷を負っている人。これはですね、まあ、そのままの意味でありますけども、受動体が使われている。能動体に対して受動体が。これは、まあ、フォルティオンという言葉が使われていますけどね、自分にしか負うことのできない重荷を嫌おうなしに、外から負わされて、それをほどけない人々のことであります。これを担げと言われて、それをもうね、他の誰かに任すこともできないし、自分で地面に下ろすことも許されないし、そういう重荷、フォルティオンですね、受動体であります。これは負わされている重荷ですね。だから一方で疲れた人、コピオですね、自分で負わなくても良い重荷を生真面目にも抱え込んで、逆に他人の罪を、まあその重荷を負ってる人、他人の罪を負わされて重荷のもとにあえぐということもあります。だからこれはまあね、自分でもう生真面目に重荷を抱え込む人と、他人の罪を負わされてしまってね、そこからほどけない人、双方にキリストは私のもとに来なさいと言ってるわけですね。主はですね、まあこの世におけるそのような困窮をありのままに、私たちの困窮のありのままを直視しながら、私たちに救いを、その上でもたらそうとするお方であります。だから疲れたからダメだとか、他人の罪に巻き込まれて、その罪の重荷を負わされてしまって、もうね、解放されないからダメだとか、まあ、これはもう例えば、生活のために働いて、もっとマシな生活をっていうようなことで、なんていうかな、その労働にね、こう一心不乱にね集中して、 その結果として疲れ果ててしまう、弱り果ててしまうっていう人たちもいるじゃないですか。あるいはそれが疲れた、全て疲れた人ですね。全て重荷を負ってる人っていうのはね、負わされているわけですから、重荷を。まあ例えばその先天的であろうが後天的であろうがね、まあ、後天的の方がショック大きいと思いますけれどもね、まあ、それはもう病気にもよりますね。まあそれ時系列関係ないですけども、まあ、障害や病気をね、自分で負いたくもないのに外から、ね、負わされてしまってる、状態ですよね、うん、能動的に疲れて果てて弱り果てる人もいれば、ね、受動的にね、受け身的にね、重荷を、病気を、障害を、罪を負わされちゃってるんです、生まれた時から。あるいは生きている途中でね、ポンコツになってしまう、そういうようなね、状況があります、この世界にはね。それを、主はね、直視してくださるわけです。そしてその、重荷の疲弊からね、救いをもたらす方です。私があなた方を休ませてあげます。まあ、このように言ってくださる。この休ませるっていう言葉はギリシャ語でアナパポーというね、動詞が使われていまして、一般的な意味としては仕事を一時中断させるっていうことです。ハードワークを一時中断させるっていうことはとてもね、重要なことです。仲のいい友達やね、信頼してる家族がですね、もう仕事でですね、自分自身を本当に顧みずにですね、家族のため、友達のため、みんなのためにですね、自分で抱え込んでですね、激しい仕事の末に疲労困憊なのにね、張ってても朝早く出て夜遅く帰ってくると、キリストは そういう生活にメスを入れてね、仕事一時中断させてくださるお方でありますね。で、休んでいく中でね、見えてくるものがある。で、まあ、この仕事一時中断させる目的、何かというと神への礼拝で安息を得るようにということですよね。で、もう一つは休養させるっていう意味、まあ、これもね、普通に休養するっていう意味のほかにね、礼拝でね、霊的に安息を受けていくっていうこともね、ありますよね。で、そういう一般的な意味がアナパポ、それらの一般的な意味に加えて、実は言うと力を与えて元気づけるっていう積極的な意味もあるんですね。そういう含みを持っている言葉がアナパポという動詞です。私があなた方を休ませ、その上であなた方に力を与えて元気づけさせるから、私のもとに来なさい。イエスのもとへの招きっていうのは、ただ休養するだけではない、ただ礼拝のために霊的な安息を受けるだけではなく、奉仕するために、また、こう諸々の問題や試練に打ち勝っていくために、時が来るまで、自分の、蒔いた種を、刈り取る、期間を忍耐、信仰によって忍耐する、力が与えられて、元気になる生活への、招き、それこそがイエスのもとへの招き、それこそがヘブル書で言われている、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかというね、招き、なわけでありますね、うん、で、29節ですけれども、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、というふうに、ね、書いてあります。キリストによって実現する救いの過程というものが、私から学びなさいという命令形で語られているわけですよ。これどういうことなのか、詩座書ではですね、信玄なんかもそうですけども、知恵を学びなさいというね、呼びかけがございます。そのような呼びかけと、 同じように見えます。私から学びなさい、知恵を学びなさい。なんか並べてみると同じようなことが書かれていて、平行関係があるのかなと思いもしますけど、まあそこは福音と律法を厳密にね、区別して、律法の読みではなく福音の読みでね、読んでいくわけです。外見的には確かに、表現的には、まあ一致している、似ている言葉ではありますけどね、私から学びなさい、知恵を学びなさい。しかしその内容は決定的に違ってる。詩話書において知恵っていうのは、まあ、全体を通して見ればわかるんですけれども、知恵の道を実践せよ、そうすれば生きるであろう、命を得るであろうみたいな条件付きの、非常に非常にというかね、この詩話書における知恵っていうものは一つの言葉と変換可能であります。それは律法です。詩話書における知恵と律法というのは同じ意味で使われているんですね。読めばわかります。しかし使徒マタイが語るイエスの言葉は、そのような詩話書における教訓集としての知恵を学べというのではなくて、処世術なんか、あるいは恋愛論なんかで、ね、仕事ができたりとかですね、コミュニケーションスキルがアップしたりとかですね、まあ、あるいはですね、恋愛がうまくいくなんて言う人なんて数えるほどしかいないし、まあ、そもそもなんとか論っていうものをね、なんとか術とかっていうものを書いてる人は、それが自分以外実践できないから出版してるんですよ。まあ、それはもう出版の原則かなっていうふうに思いますね。しかし使徒マタイが語るイエスの言葉は、そういうね、知恵を学べとか教訓集としてのね、何がしを学べというのではなくてね、私から学びなさいなのであります。すなわちイエスの存在自体からその生き様を受け取りなさい、受領しなさい、まあ、このように、言われるわけですね。で30節、でも私たちはですね、イエスの存在に、を、まあ、受領する、受け取っていくっていうことよりもね、そのイエスの言葉、イエスの働きっていうものを、恵みとして憐れみとして受け取りなさい、はい分かりましたと言って大胆にそれを受け取りに行くっていう、そういうダイナミックな関係ではなくて、やっぱりその、知恵という律法を使ってね、まあ、処世術やね、まあ、恋愛論のね、究極形態が律法ですよ。まあ、自分律法の行いで何とかしようとする、ことですね。で30節、私の首輝は覆いやすく、私の荷は軽いからです。では私たちはどうしてもその律法の傾向に、知恵の傾向へと、キリストの現存に対する、一致を求めるのではなくてね、それを受け取るっていうようなね、受動体ではなくてね、どうしてもこう律法の行いの方向へってね、言っていきます。知恵とかね、なんとか術とかなんとか論の方向へ、逸脱して、キリストの、存在、から、キリストの生き様から、生き様を、まあ、受け取っていくっていうことから外れてしまう私たち、どうすればいいのか。30節、私の首輝は負いやすく、私には軽いからです。でイエスが私たちに与えるね、この首輝っていうものは、言い換えることができるんですね、それは恵みの支配っていうことです。ローマ書のですね、この恵みの支配っていうのは新しい造語でも何でもなくてですね、この首輝っていうのはね、まあ、その別にギリシャ語を調べた時もありましたけども、別にそこまで言う必要はない。首輝というのは、まあ不自由なんだけれども、キリストが与える首輝は負いやすい。荷物というのは、ここでもフォルティオンって書かれてる、自分にしか負うことのできない、荷物が、ここではキリストしか負うことのできない荷物、フォルティオンというふうにね、言い換えられている。ここで言われている首輝というのは恵みの支配です。 ローマ書の5章21節、それは罪が死によって支配したように、これ支配したようにって同じ言葉なんですね。バシレボーという言葉です。恵みもまた義によって支配して、はい、ここもバシレボー、私たちの主イエスキリストにより永遠の命に導くためなのですということですね。ここでロマ書5章の21節、支配するはバシレボーで、支配するなんですけども、特に王として統治するということですね。王として統治する、よく霊と肉の葛藤でね、ローマ書7章の状態で苦しんでる人いるかもしれませんし、いると思うんですけどね、苦しんでるっていう状況自体でもすごくね、聖霊に取り扱われてるから素晴らしいと思いますけどね、いつかは答えをね得なければいけない、受け取らなければいけない言った時にですね、キリストと共なる王として、肉と霊の葛藤を統治して聖霊に霊を従わせるっていう選択をね、キリストという王の権威によって歩んでいくということですね。私たちはね、王祭司預言者としてね、キリストに預かるものでありますけれども、なぜ私たちはね、預言者としての、あるいは証とかね、語ること、伝道すること、説教いうことにはね、結構無頓着だし、自分にも可能な出来事だと安易に考えてしまうじゃないですか。祭司としての働きですね、自分自身が、この人間関係の中で、職場の中で、学校の中で、家族の中で派遣されたのはキリストへ導くためだと、そういうこともね、教えられたら、その人々の救いのために祈っていくということも、あります。しかしね、王としてキリストと共に王として治めていく、キリストの権威を信頼して王として治めていくっていうことがなかなか私たちは分からない。なぜかというと、霊と肉の対立になった時ですね、やっぱり聖霊にの導きに服していくっていうことをの背後には、きちんと自分の身分っていうものを抑えて、アイデンティティ分かんなかったら聖霊に従えないんですよ。キリストにあって王であるものとして肉を制御していく、そしてキリストにある王はキリストの霊に従いますから、王という意味はキリストと共に世を治める、キリストと共に聖霊によって肉を抑えていく、だから肉にの行いっていうものも抑えていく、殺していく、これが支配する。で、私たちは肉に支配されるものではなく、こともあるんですけれども、このキリストにあってキリストの昇天ということをね、力を入れて学んでいった時に、何のために昇天してくださったの？それは私たちがキリストが持っておられたその権威を究極的に、最終的にキリストの権威をね、この地上で聖霊によって行使することができるようになる。すなわち肉を排して霊を聖霊の導きに服させることができる、その力を自分に行使することができる。そして他の人たちが、もし肉に歩んでいるのであれば、肉の行いで失敗を重ねているのであるならば、霊の人として注意することができるようになっていくということですね。だから自分はダメだ、自分はダメだって言ってる人たちにも、一つメッセージがあるとするならね、イエス様と一緒に王として治めていく、王様なんだよ、キリストともなる王なんだよ、っていうアイデンティティをね、復活させていくっていうことも、とても聖書から学んでいくということもとても重要だと思います。私たちは肉の支配じゃなくて、死が支配するものとして生きてるんじゃなくてね、恵みによってね、支配してくださる、キリストを信じてるわけですね。で、ローマ書のですね、続く5章の17節、もし一人の違反により一人によって支配するようになったんならば、知ればなおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、それは私たちのことですよ。私たちは、これもないあれもないっていうことじゃなくて、恵みと義の賜物をあふれんばかりに受けている存在である。一人の人イエス・キリストに命にあって支配するようになるのです。バシレボ、王として キリストにある王としてキリストと一緒に支配していく、統治していく、わけですよね。何を？死を統治していくんですよ。死にとらわれない生き方をすることができる、死に打ち勝っていく、まあそれでその死の原因というのは肉の、足場っていう足場を利用してね、猛威を振るのは罪ということですね。でキリストの恵みはですから、恵みとしてね、語られるだけでは足りないんですよ。キリストの恵みは一つの支配権を形成していることが聖書を読めば明白なのであります。恵みの支配って一見矛盾するような言葉でありますけどね、これはね、イエスが与える追いやすい首輝きなわけであります。でもこの首輝きがですね、とんでもない重荷になってしまった、立法になってしまった、そういう風になってしまうとですね、おかしなことになっていくわけです、ね、ですからキリストが解放者として、恵みの支配という首輝きをもってしてね、私たちを解放するために来られたわけであります。では、私は心が柔和でへりくだっているから、29節、まあ、このように あるようにありますけどもね、キリストと共に、歩めば歩むほど、そしてキリストの恵みの支配というものを、に服していけば服していくほど、そして肉を殺していけばいくほどですね、出しゃばらないように、抑圧していけば抑圧していくほどですね、まあ、抑圧って言ったらなんか心理学用語でなんか悪いことのように思いますけどね、霊を解放してね、肉は抑圧するっていうのはこれね、心理学っていう次元をはるかに超越したね、聖書の教えですよ。肉とその行いは抑圧されなければいけない、偶像礼拝は抑圧されなければいけない、ぶっちゃけもう潰されていかなければいけない、偶像の礼拝する行為なんてのは殺されていかなければいけない。しかし霊の愛は、神からの愛はね、もっともっとこう解き放っていかなければいけない、自由にさせていかなければいけない、恵みの支配というね、権益の中で、キリストは心が柔和でへりくだっております。で、この、柔和という言葉は、の言葉の反対わかりますか？それは我を通して頑固になることですよ。柔和の反対、正反対はね、自我を通して頑固になることですよね。だからキリスト者なんだけれども、ね、御言葉も読んでるし、聖書も読んでるし、祈ってるし、礼拝にも参加してるし、けれども生活、実際生活の中や、また教会生活の中で、もういつもいつも自我を通して頑固になっていくっていう、ことがから、全然こう改善が見られない、いうのはですね、やっぱりその外見的には確かに礼拝に加わってるかもしれない、外見的には日常生活の中でキリスト者、であるっていうことは変わらない、まあ救いは確かです。しかし地上において豊かな実を結ぶように、義の実を平安のうちに結ぶようにと命令されている、キリストの弟子だと分かるように神に栄光を期すための生活がなされているかというと、その自我が障害物になっていて、その頑固になることが障害物になっていて、全然柔和でないから、全然へりくだることがないから、キリスト者としての託された、タラントを用いることができない、増やすことができない。マタイの福音書の5章の5節、柔和のものは幸いです、祝福されています、マカリオス、その人たちは地を受け継ぐからですっていうね、言われている通りなんですね。自我を通して頑固になる正反対の柔和なものは幸いであってね、頑固なもの、自我を通すものは、まあ祝福されていないということでありますね。というか祝福の拉致外にあるということですね。地を受け継ぐことはできない、地上の生活で、このキリストにある信仰生活、教会生活を、 十分な意味での祝福感で、満たされて歩むことができないでいる。でこのニューアという言葉のギリシャ語はですね、プラフスという言葉です。これはまあニューアというと私はなんかもちもち肌のね感触をちょっとこう思い出してしまってね、よくイメージとして国語辞典を読まなきゃわからないのですが、ギリシャ語の訳としてはね、まあ国語辞典よりもギリシャ語のね訳の方が直接的な意味なので、優しいとか温和だとか素直なとか貧しいという、極端な話貧しいという意味もあります。これ何に意味してるか、このニューアというのはこれキリストご自身を意味してるわけです。キリストのニューア、キリストのプラフスは優しさそのものなんですよ。恩はそのものであり素直なんですよ。決して自我を通さないんですよ。決して優しくて恩和だから頑固になることはないんですよ。主イエスキリストと父なる神様との関係が優しく恩和で素直なキリストとの、関係であった。で私たちとキリストとの関係もそうである、あるであろうと、そうでなければならない、そうであった方がいいよね。でこの貧しい、っていう意味もありますけどね、マタイの福音書10章の37のから39節、私よりも父や母を愛する者は私にふさしいものではありません、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさしいものではありません、自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしい者ではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。と。だから、ね。キリストは心がニューアで減り下っているから、ね、自我を通して頑固になることを排して、捨てて、そしてキリストにのニューアと減り下りに預かっていく。優しさと温和さと素直さと貧しさに預かっていく、まあ、これは要するに何を意味しているかというと、十字架を追ってキリストに従うっていうことを言うわけですよ。自我を殺すっていうことですよ。キリストのためにキリスト生活、キリスト者になるっていうのはキリストを信じればいいんです。受け入れればいいんです。しかしキリスト者として生きる段階になってくると、教会生活を共に生きるということになってくると、キリストのために日々ですね、自分の命を失うものが、本当の意味でキリストから復活の命を得るわけですね。それが自分の十字架を追ってキリストに従うってことなんですよ。自我に死んでキリストの命に生かされていく。だから単に優しくするっていうことはキリストにしかできない、完全な優しさと完全な温和さもそう、完全な素直さ、完全な貧しさもそう、誰も誇れない、キリスト以外にはね。しかしそのキリストを信じ受け入れるならば、自分自身の、その優しさ、自分自身の温和さ、自分自身の素直さ貧しさを誇る気持ちを十字架につけて殺していくっていう必要があるんですよ。殺されていくわけですよ。いやもうすでに死んだものだっていうこと、死んだものを墓から掘り返して自慢してたっていう愚かさに気づき、ああこんなことはするべきじゃなかったと言ってね、キリストに従いながら復活の道に満たされていくとですね、自分の優しさや自分の温和さや自分の素直さや自分の貧しさを、表していくものではなくて、キリストの優しさ、キリストの温和さ、キリストの素直さ、キリストの貧しさを体現していくものになっていくわけですね。でも自分自身がキリストにある王としての、統率力、支配、恵みの支配というものを忘れてしまってね、肉とその行いを優先させてしまうと、ニューアさなんていうのは、ニューアっていうのは優しさなんていうのは吹っ飛んでね、祝福なんて吹っ飛んでね、キリストから外れて祝福の拉致外にね落ちていってしまう、まあ、こんな悲惨なことはないわけですね。まあ、こうしてですね、 そういうふうにならないようには出しから学びなさいという招きがね、どういう意味合いを私たちに堕落したりですね、失敗したり罪を犯したりするときにね、私から学びなさいっていうこの言葉が聞こえてくるわけですよ。知恵を学びなさいなんていう言葉でね、励まされる人いないんですよ。私から学びなさいってことです。そういう招きはね、私たちにとってどういう意味を持つかというと、要するにキリストから学びなさいっていうことは、キリストの命を受けようってことですよ。キリストの聖なる人格を受けようってことですよ。キリストに似たものになれってことですね。神の形たるキリストを受けようってことですよ。なぜなら私たちのうちには罪を犯してね、堕落した時から、神の形を失っているからであります。その神の形とは何なのか、キリストに似たものになる。神の形というのはキリストですよ。キリストの恵みを受けてその歩みを共にせよということであります。それが私から学びなさいというところからね、私たちが聞き取ることのできる神の言葉の意味なわけであります。マタイの福音書21章の5節を最後に読みします。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である子ロバに乗って。この柔和の方っていうのはね、もちろん優しいとか温和っていう意味の他にですね、ヘブル語聖書からの、引用ですので、ヘブル語的なニュアンスを加えると貧しい方でっていうことですね。ですから私たちは大胆にキリストの、恵みの御座にね、近づいていくっていう積極さが必要だ、あります。私元に来なさいって言われたら、私たちは大胆に恵みの座にキリストの元へ駆けつけていく、必要があります。それが信仰ですね。しかし駆けつけて、行くことができても、私たちは時に倒れたり時につまずいたりします。福音というものは、そういうところを抑えていてですね、究極私たちが何もできなかったという時にですね、ロバに乗ってね、貧しい方としてわざわざ私たちが恵みの座のところに行かなければいけないのに、這いずり張ってでも行かなければいけない、それも しながらね、でも最終的にキリストの元に到着することができる、キリストご自身が貧しい方としてロバに乗って、まあ、ある意味では恥ずかしい格好をしてですね、私たちの王としてキリストご自身が駆けつけて私たちを抱きしめてくださる、救ってくださる。実は私たちがキリストを求めていた、そのただ中において求めるもの、追求していくもの、キリストを追っかけていた、私たち一人一人が実は知るに至るわけですね。自分がどうすることもできなくなった時にたどり着けなかった、最後の最後でたどり着けないんですよ、私たち恵みの座に。でもその恵みの座そのものが私たちの方に向かってきて、恵みの座にね、共に、座らせてくださる、共に応答してくださる、そのことを覚えながらね、お祈りいたします。聖なる父、全能永遠の神、主キリストによっていつもあなたを讃え感謝の祈りを捧げます。聖アポリナス司教殉教者はあなたの恵みに強められ、命を捧げて御子キリストを明かししました。弱い人間の中にあなたの偉大な力が示され、十字架の道を行く者の中に人の知恵をはるかに超えるあなたの愛が輝き出ます。御前で栄光を称える天使の声に合わせ、ここに集う私たちも感謝の賛歌を歌います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。